オリオンリーグ
ラジオ
フェスト。はい、始まりました。オリオンリーグラジオフェスト、1月9日火曜日16時31分になりました。
はい、
1分過ぎましたね。
1分ちょっと過ぎましたね1分ウチナータイム、
ウチナータイムでオリオンリーグ玉寄せです。
そしてゴー君です。よろしくお願いいたします。
このラジオは我々オリオンリーグが沖縄の今、文化、歴史をワイワイ学んでいく様を皆様に聞いていただくラジオとなっております。
よろしくお願い
いたします。
いやー、新年
はい
早々のラジオですが、
はいはいはい、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございますですね。
多分映像見れてない人、うん、映像見てる人、はいはいはい、キーキャスでは映像流れてますからね、うん、あの YouTube などで、でラジオだけ聞いてる人はちょっとわからないと思うんですが、
はいはいはい、
新年早々僕、うん、髪を大幅に染めました。
はいはいはい、そうですね。
見てる人分かると思うんですけど、髪が完全にベニーモタルトと同じ紫色になって、田村さんがちょうど着て今着てるシャツ、
はい、
とほぼ同じ色かな近いかな。
確かにね、
色になっておりましてですね、どうですかね皆さん、見た人ちょっと感想
をちょっとねコメント欲しいですよね、
くださいということで。
あのね、いいと思うよ。めちゃくちゃ
めちゃくちゃなんかね、うん、気持ちがちょっと変わりましたね。
どう変わったの
なんか、うん、なんかちょっとアホな感じになれます。
アホな感じっていうのは
なんかビビらなくなりそうな感じがします。なんかわかんないですけど、
そうそう、なんかちょっとなんていうの、茶色とかにちょおしゃれに染めるより、
はい、
もう思い切って紫にした方がこう注目も浴びるし、
はいはい、
注目浴びるってことはなんか面白いこと言わんといけんし、
はい、
なんかそのプレッシャーっていうかなんかしょうさ、
はいはい、
だから普通に紫の髪で生活してたらカロリー消費が結構多くなると思うのよ。
多いと思います。
精神的なね、
うん、
精神的なカロリー消費が多くなるから、
うん、
そういう意味でなんか鍛えられるんじゃないかな。
なるほどね。
で面白いことを言うって意識も高くなるんじゃないかな。
なんかまだやって3日目ぐらいなんですけど、
はい、
未だにちょっと鏡見たらおおってびっくりします。
あ
見慣れてない自分。
まあ確かにな、
こう自分じゃ見れないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
その外観的に、
うん、
だからちょっとまだ慣れないですね自分でも。
今までにこう色変になってたらあれだけど、なんか特徴的な色に変えたことはないの？
いや、若い頃は金髪とかしてましたよ、
うんうんうん、
芸人になる前の
20
代前半とか、
はいはいはい、
その頃パーマ当てたり、
うん、
金髪にしたりとかありました。それ以来はやってないです。芸人になってからはもうほぼほぼ茶色が限界ぐらいな感じで。
結構でも金髪に近い茶色の時もあるよね。
金髪に近い茶色の時もありましたね、
うん、
でもそれぐらいですかね、
はいはいはい、
こんななんか変な色入れたのは初めてですね、
うん、どうですか、こう
韓流に憧れてるみたいに思われるかな、うん、ちょっとなんかいろいろ。でもなんかコンビニに入った時とか、
はい、
みんながパッてすれ違う時とか、うん、なんかはっみたいな顔されますね、やっぱ。
まあ、確かにあんま見ないもんな、さすがに紫は。
今までなんか見られてない顔されます、
うん、群青色とかね、ショッキングピンクは結構いるけど。
なんかピンク流行ってますもんね、
うん、いないだろ。
いないですね。
いないだろ。
え、ピンク流行ってりますよ。
群青色もショッキングピンクもいないだろ。まあ流行ってるかもしれんけど。
群青色？群青、青？でも青も
いないだろ。
栄一郎がいるからな。
栄一郎ももう今はもう黒っぽいシルバーな感じになってますけどね。
あれ青が落ちてから多分なってるんですよね。
青落ちてね、
うん。うん。ちょっとだからなんか、まあでも昔に比べたらピンクとか多くないですか、うん、
まあそれはね、確かに。うん、でも俺も一回青にしたことあるよ、二十歳の時に。
あ、そうなんです
ね。多かったからね、多分ロンドンブーツのアツシさんの影響で、
うんうん、
髪を染める人が多い世代かもしれないね、俺の。
芸人でも染めていいんだみたいな、ロンブーさんでなりました、ね。
普通おしゃれに見えたというか。
うん。
うん、
なんか今まで、なんか、あんまやらん方がいい風潮だったじゃないですか、芸人って。
あー、まあそれあるかもね、もしかしたら。
なんか松本さんが衣装になんか髪染めるやつはなんとかとか、
いろ
いろ書いてたじゃないですか。
あったかも。
それでなんか、うん、我々本当に、
うん、
この世代、我々世代というのは、うん、なんかそれに縛られてたのが結構、
いろいろね。
多い世代だと思うんですよ。今の若手はもうすごい、もう自由にいろいろ、もうピアスも開けてますし、
うん、
なんかネイルしてるやつもいるし、
はいはいはい、はい。
なんかもう髪も全然いろんな色してますけど、
うん、
我々世代はなんかそういうのが一切ダメだったっていうイメージですね。
ヒゲもね。
うん。
あったよな。
ヒゲもちょっとね。
うん。
で、その後、ちょっと後ぐらいからヒゲ、なんか、笑い飯さんとかが、M1 でヒゲで決勝出たりしだしてからなんかちょっと緩くなったイメージ。
うん。
だから一番コンプライアンスというか、ガチガチ、厳しかった世代じゃないですか、
なんかルールがあった世代かもね、やったらね。もう今割とフリーになってきてるから。
本当に。
うん。
だからなんかいい、今やりやすいなとは思いますけど、
ね。まあだからこそだよね。
うん。
だいいんじゃないかな、本当に。衣装があんだけ紫だったら。
はい。
髪も紫にしていいんじゃないかなって俺は思うけどね。
まあ、今日エイサーの 稽古じゃない、はい、公演があったんです、はいはいはいはい、そのためみんなで一回事務所に集まって、うん、で、行ったんですけど、うん、まあ、社員さんとか、マネージャーさんとか、事務所にいたけど、うん、もうみんななんか、苦笑いしてました、僕の頭を見て。
なんでよ。なんでよ。
なんか、大幅に変えてるから。
なんて言われた？
どうしたんですかつって。
なんて言ったの？
ベニーモタルトですかつって、うん。あ、もう全部ベニーモタルトにしようと思いました。つったら、うん、あーって言ってました。でも CM オーディションとかいけないっすよね、これ。
その時黒にすればいいんじゃない？まあ、めんどくさいかもしれんけど。
なるほど。
でも、それはそれでもありだったりすると思うけどね。
うん。
うん。自信ある？
でも多分。
めちゃくちゃ自信ある？
え、そのオーディション？
うん。
いや、自信は分かんないですけど、一応は受けはしたいなとは思ってる。でもこの髪いけるかなみたいな。
うん。
ちょっとそれで一個、悩みましたね。
なるほどね。
はいはい。
一応俺はもうそのまま行くのもありだと思うし、その時だけ黒にするっていう選択もありなんじゃない、う
ん、僕これなんでみたいな感じで、行くってことする、
うんうん。
なるほど。まあそれもありかも、それ
で。どっちもありだと思う。
それで受かったりするかもしれないですね。
一応なんかこう面白いと思ってやってるわけだろ、それがこう、個性として。
はい。
あ、でも、あれは言っていいの？
何すか？
富山の件は言っていいの？
あ、富山の件言っていいです。
言っていいのは富山に遅刻したから、
はい、
まあ、別に怒ってないし、誰も。
はいはい、
まあ、わからんけど、誰か怒ってるかどうか。
いや、誰かは怒ってますよ。
誰かはね。まあ、せっかくだから、ちょっとペナルティ的なのあってもいいんじゃないってことで。
うん、ペナルティ欲しいって言われたんですよ。
そう、俺にね。別に怒ってるわけじゃないけど。
僕、本当に坊主にしようかなぐらい悩んだんですよ。
うん。
もうあまりにもちょっとやらかしたから。
飛行機の時間間違えてね。
はい。うん、でも、坊主にしたりしても、また一応ちょっと仕事に支障出るじゃないですか。
まあまあまあ出ないと思うよ。本人がやりたくてやってるんだったら。
うん。で、なんか坊主はちょっとやりすぎかなと思ったので、うん、でもなんかなって思った時に玉屋さんが提案したのが紫にしたら、うんうんうん、髪紫にペナルティっていうのはあって、あの時本当にたまたま、あ、めっちゃいいと思って、このペナルティだったら、結構でも、重圧もあるし、でもまたプラスになる、坊主よりはプラスと思うんですよ。
面白いしね。
だからなんか、あ、それで、じゃあやりますって言って、
うんうんうんうん、
年明けで、やらさせていただいたという。
うん、
NGK には間に合いませんでしたが。
だから、そういうことでね。
はい、
そこはもう自信持ってやってる。ペナルティーかもしれんけど、きっかけは。
うん。
こう自信持ってやってるんだったら、それでオーディション行くのはありだと思うよ。
そうっすね。じゃあ、うん、まあ、まあ、これが20代だったら、なんかいろいろ書かれてたんですけど、
うん、
40代のところはなんか結構もう、落ち着いた家族のとか、いろいろ書かれてたんですよ。で僕40代で応募して、この紙で言ったら、うん、まあ、20代だったらいいかなと思ったんですけど、
はいはいはいはい、
だからちょっと、まあ、ちょっと染めていくのもありですね。
なんかまあまあそうだな、その時だけ。うん、はい。いろいろね。
はい、じゃあちょっとコメントいっぱい来てますので、ちょっと読み上げたいと思います。
はい。
はい。森口圭一さん、グッさんですね。玉寄さんの映像来たー。いや、もう始まる前から見てくださってますからね。
ありがとうございます。
ジュンジュンさん。
はい。
オリオンおめえ。
おめえ、オリオン
おめえ。オリオンリーグさん、明けましておめでとうの略ですかね。オリオンおめえ。グッさん、明けましておめでとうございます、うん。今年もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。おめでとうございます。
ジュンジュンさん、初なみなみ。
おー、なみなみ。
グッさん、髪の毛の色がピンク色の方が、
うん、
今日のパーソナリティは玉寄さんとヒデさんですか？ロケットダイブをリクエストします。いやいや、ピンクじゃないんですよ。一応ちょっとね、光の当たり具合でピンクに見えたりとか、うん、ちょっと、イグジットのカネチに近い感じに見えますけど、うん、ちょっと生で見たらね、ちょっと紫なんですよ。
うん、
紫色でございます。
うん、
はい、懐かしい。はい。
あ、ヒデ、あれじゃない ?X のヒデ。
ハイドじゃないヒデさんだ、ね。ヒデだ。あ、ロケットダイブって書いてますよね。玉寄さんの、SE の音響チェックありがとうございます。
はい。
ラジオフェストあるある、早く言いたい、うん。リスナーがコメントで挨拶しがち。
本当にすぐ行ったな。
前、すぐ
行った。RG さんはもっと引っ張るんだけど
すぐ行った。
本当にすぐ行った。グッさんは。
マイクテスト来た後も、うん、FM 那覇の CM 聞けたら、ロイヤルストレートフラッシュやで。全部揃うってことですね。
なるほど。
さあ、響先生。
はい。
スー君、ゴー君、こんにちは。
そして、
こんにちは。リスナーの皆さん、ツイキャスの皆様、
うん、
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。アンド、こんにちは。挨拶しがち、思いっきりもう来てますね。挨拶。ヒポポタマスオさん、
はい。
オリオンリーグのお二人をはじめ、リスナーの皆様、そして FM 那覇に関わるすべての皆様、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
今年こそ、この番組が1時間になるようによろしくお願いします。それと、通りかかったそこの君、こんにちはだぞ。僕です。
律儀ですね、また相変わらず。
いやー、もう。
ちょうど今ね、中学生が通っていきましたけども。
ちょっと一応喋ってるのが外に流れるから、はいはい、前通った人もちょっと見ていきますよね。
あながち外れではないというね、うん、間違えてないという。
間違えてない。
通りの人に挨拶するのもね、
まあ、挨拶することは何においてもいいことなんで、うん、嫌な気分になる人いないので、うん、グッさん、ベニーモタルトと一緒の色だね。そうです、玉谷さんの言い方でぜひお願いします。ベニーモタルトと一緒の色だね。
絶対違うだろ。
ひびき先生、ゴー君の髪色いいっすね。ありがとうございます。
そんな言い方するか俺。
ベニーモタルトと一緒の色だね。
そんなかな。
結構なまってますよ。
なまってるけど、
グッさん。
はい。
髪の色、ゴー君髪の色変えて成人式で暴れる男性のモノマネですか。いや、ね、もっとやばいっすよ。成人式で暴れる男性は。うんうん、ね、これにリーゼントとか入ってますからね。
はいはいはい。
モノマネではないです。ゴー君、髪染めても犯罪に手を染めないでね。お、出ました。おー、いやもう僕はもうそんな勇気はないので大丈夫です。コウタ君、こんばんなみなみ。あ、こんばんってもう夜の挨拶してますね。ゴーさん、ベニーモタルとか進行中、明けましておめでとうございます、はい、と言ってますね。コウタ君、明けましておめでとうございます。ヒポポタマサさん、我々の頃成人式だと金髪、はい、白バカマがやんちゃな人多かったな。確かに我々の世代も、まあ、世代一緒ですからね、うん。グッさん、カネチーがあの髪色で CM やってるし大丈夫っしょ。まあ彼はもうあのままあれで売れてる感じなんでね。
まあまあ、でもそのイメージをつければね。
まあ確かに、
うん、決して悪いことじゃないと
思います。ポポタマスオさん、みんな青子よ、青子よ、みんな青子よ、
青子よ、
青子よってなんだろうな。グッさん、どなたか忘れましたが、遅刻して坊主にしたら、はい、その後に高校野球を舞台にした映画に決まった人いましたよ。
すごい。
反省したら仕事決まるんかいって突っ込まれました。うん、そうなんだ、すごい。
なんか変えていったらね。
なんかね、
現状維持よりはいいんじゃない、現状維持というか。
そう、変わるだろうからね。う
ん、なんか変わっていけばね。
響先生、
はい。
また私も髪に色を入れようか計画中です。あ、先生、同じ色にしましょう。ぜひ揃えましょう。これ
目立たなくなるだろう。
これ先生も同じ色昔してましたよね。でもね、
先にな、
こういう色ね、
先やってましたね、うん、
先生のパクリみたいな感じで、ね、これちなみにドンキホーテで売ってた、
あ、そうなんだ、
ショッキング、パープルっていう、こういう、こういう感じの蓋開けて塗るタイプのなんか、うん、ワックス塗るみたいな、ワックスみたいなやつでしたね。の、ヘアカラー剤使ってます。うん、お笑い推しコウタ君ですね。念願のベニーモタルトの CM 近づいてきました。おそうっすね。
近づいてるのかどうかはまだわかりませんが。
どんどん、こう紫になっていってるんで、いろいろ。次なんだろうな。靴かな。眉かな。眉はさすがにな。
眉までやったら結構痛いんじゃん、本当に。目やられるんじゃん。
いや、目やられるかもしれないですね。うん、怖いですね。
はい。
はい、ということで、うん、ポートマスオさん、こと養老、明けましておめでとうございます。今年もよろしく、おうことは、なるほどね。うん、先生、わかりました。探してみますわ、って言ってますね。
縦に書いてくれてるんですね。
縦書きが
ヒポポタマスオさんは
なんか昔ありましたよね。なんか、うん、浮気してる人がこれでなんか愛してるみたいな。
あ、そうなんだ。
相手に伝えるメッセージみたいな。
新聞とかで、どういうこと、どういうこと。
ツイッターとかインスタとかで、
うん、
こう横書きにしていっぱい会議をしてやってる、うんうんうんうん、縦読みしたらなんかある人に伝わるメッセージ、
あ、なんかトリック的な、
何々さん愛してるみたいな、みたいな、
それをやってるわけですね。
そういうことですね。
別にダイレクトに普通に伝えても大丈夫です。このめでたいフレーズ。
そうですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあもう年明けましたけど、
はい、
じゃあちょっと一回 CM 行きましょうか。
先行きましょうか。
はい。はい、
はい、ありがとうございます。
本日の、テーマですね、ちょっと気になる沖縄の話、
はい、
僕の番です。本日は、うん、赤瓦の話。赤瓦と言いますと、
あ、沖縄、ね、
まあ、沖縄の人はピンとくると思うんですが、うん、多分内地の人はよくどういうことって思う人いるかもしれないので説明一応します、
うん、
沖縄のね、この建築物の屋根につけられてる瓦ですね、うん、
はい、
で赤い瓦見たことあると思うんですけど、うん、沖縄来たことある人は、
うん、
あれが赤瓦って言います、うん、ちなみに、うん、はい、ということで昔からこう使われてる赤瓦なんですが、
うん、
これ一体何なんだろうなって僕もちょっと一応、まあ、気にはなってたんで、最近だとね、あの赤瓦をモチーフにしたコースターとかも、
ね、
使われてて、
うん、
これなんで使われてるかって言ったら、うん、あの土木作業員の人がこう休憩中にこう飲み物を飲んでる時に赤瓦のように置いてたらしいんですよ、
うん、
それがなんかガンガンガンガン水滴吸収して、
うん、
それを見てなんか、あ、これコースターにしたらいいかもみたいな発想からなんか生まれたっていうのを聞いたんですけど、赤瓦っていうのは沖縄でも結構使われてるんですけど、
うん、
17世紀の後半から作られて結構昔から使われてるんですけど、
うん、
今まででも全然使われてるので、
17世紀なんだ、
17世紀の後半から、
もう琉球王朝時代後半だな、完全に。
そうですね、うん、で
前半はなかったんだ。じゃあ
前半なかったかもしれないです。調べたら、うん、首里城の一番最初の首里城は、
うん、
まあ、首里城って今赤瓦じゃないですか。
うん、
ずっと赤瓦じゃないですか。
うん、
でも一番、何回か壊れてるんですよ、首里城って。
うんうんうんうん、
戦争とか。
うん、
まあ、この間焼失しましたし。うん、その一番最初は、なんか、かやぶき、板吹き。が最初だったみたいです。赤瓦じゃなかったみたいですね。
あ、じゃあ、雑木見城跡も、あれだからな、瓦出てこないもんな。
そうですよね。
あれも1422年に作られてるから。
うんうんうんうん、だからその、17世紀後半から、作られたんで、それ以降だと思いますね。
はいはいはい。
で、あの、沖縄の南部一帯で取られる、
うん、
地域特有のクチャっていう、
うん、
クチャっていう、あ、カタカナですね、クチャっていう、
はい、
電岩、泥の岩を使って作ってるらしいんですよ。
はいはい。
柔らかくて扱いやすいクチャは、
うん、
泥パックなど、化粧品としても使われるほど、沖縄の人に馴染みのある土らしいんですけど、
うん、
このクチャですが、鉄分が多く含まれてるらしいんですよ、
うん、
で鉄分っていうのは酸化すると赤くなるじゃないですか、
うん、
だからなんか錆びたりしても赤くなるし、
はいはいはい、
でその酸化焼きっていうあの製法を利用して酸化させて焼き上げることで、
うん、
ああいう赤い色に変わっていくらしいんです。
錆なんだ。
そうそう、あの 鉄分が多い土なので、
うんうん、
そういう酸化させた焼き方、酸化させて赤くさせてるみたいなことらしいですね。だからなんかちょっと見ていくと、赤瓦のこの工程、焼く工程みたいなの見ていくと、
うん、
最初はそのクチャで作られたこの形作ってる段階では、
うん、
このなんかちょっと黒っぽいんですよ。クチャ自体がこのなんかちょっとグレー色というか灰色に近い色ですね、うん、なんでそれで焼きを入れたら、あ、赤くなるというか、
うん、
酸化させて焼いたら、
うんうんうんうん、
っていうことで、ああやって赤くなるらしいです。
へー、
はい。で、赤瓦には適度な吸収性があり、吸水性があり、スコールなど急な雨が降った時に、その時水分を吸う、晴れて気温が上がると水分を蒸発させるという、
うん、
水分をそういう特性があって、熱を逃してくれて涼しくするという、
うん、
だから屋根にすごい向いてると。それでこう屋根に使われてると。で、一応その丸みを帯びた形をしてるのが、
うん、
男瓦って言って、
うん、
で丸みを帯びてね、平らなやつが女瓦って言われてるらしい、
うんうんうん、
でその屋根のやつは、
うん、
このそれを交互に使ってるんですよね、うん、丸いちょっと山みたいになったやつ、
うん、
ちょっとくぼんでるところが女瓦、うん、また屋根みたい山みたいになってるのが男瓦、
うん、
でそれでなんていうんですかな、直射日光のこの熱を逃すために、
うん、
あ、デコボコにしてるっていうこともあって、だからうまく。
赤毛ができるからってこと？
そうです、そうです。
う
まくそういうふうなことで考えられて、屋根に使われているということが、
は
書かれていましたね。だからなんかね、結構赤枯れてすごい、そういう、吸水性があったりとか、
うん、
そういう涼しくな、また乾いたらすごい、すぐ熱を逃がしたりとか、するということで、屋根以外にも、なんか用途いっぱいありそうだなって、
うんうんうん、
あのコースター思いついた人みたいな、
はいはいはいはい、
なんかもっとこれからでも今令和の時代でね、いろいろ なんかすごい過ごしやすい世の中になっていろいろ開発されてますが、うん、赤瓦もまだまだなんかいろんな用途ありそうだなって、
吸水性ね、
うん、思いましたね、うん、なんかないですかね、子供のおむつに、あ、硬いか、
硬いですね、多分痛いだろうな、
痛いですね、 T シャツでもダメか、なんか車の屋根とかもダメですかね、
重たいよね絶対ね、
あ、重たいですかね、あ、やっぱそっか、うん、なんかいろいろまあうん、ちょっと考えときます。
ハンカチとかね。
あ、ハンカチ、あ、硬いな。硬いな。でも多分、布の方が、それはめっちゃ吸ってくれそうだけど、水は。
なんだろう。
はい。
でも水吸うやつ多いな、そういう意味では。
うん。
あの、琉球石灰岩も結構水吸収するから。
あ、そうなんですね、うん。
沖縄の土台となってる琉球石灰岩。
うん。
だから結構断水が昔多かったらしいっていうのもあるしね。う
ん、なんかやっぱり昔は高かったらしいんですよ、うん、赤瓦って、うん、だからやっぱりこの王朝とか城でしか使われてなくて、うん、一般の人は使われなかったらしいんですよ、
なるほど、
それが明治時代から赤瓦一般の人も使えるみたいになって、うん、でもそれでもやっぱりお金高いので、うん、明治時代から使われてたんですけど一般家庭でもやっぱお金持ってる人しか、まあ、最初は買えないみたいな、で最近になってどんどんどんどん一般の家庭でも普及されていって今では昔の家とか那覇の町とかでもいろんな那覇じゃないそれ以外のところでも、うん、一般家庭でも赤瓦の家とか、
うん、
見ますもんね、
うん、
リゾートホテルのとか赤瓦多いですよ ね、
多いね、
すごいやっぱ見栄えがいいのでね、うん、そういうような感じで今赤瓦は多く使用されてるということでした ね、はい、なんかああやって焼いて赤くなるっていうのとか知らなかったんで、うんうん、なんか新しかった赤土で作ってると思ってたんですよ、
あ、確かに、
うん、
なんていうの国神マジっていうの、
うんうん、くちゃっていうあれを使ってるらしい、
それ混ぜてんだ、
混ぜてる可能性ありますね、混ぜてることもあるのかな、で焼いたら赤くなるっていう、
石って結構色変わってくからな、
確かに、
うん、
そうですよね、だ
ってあの水吸ってから琉球石灰がもう白が黒になって、うんうん、黒くなるとどんどんかあの強くなるっていうね風に言われてますけどね、
確かにちょっと 黒くなってきますよね、どんどん
抱き身状の上壁も黒かったりするさ、
あれはじゃあ最初白かったってことなんですか、
ね、最初は白い、
うん、
で赤瓦も錆の色が赤で赤くなってるってことだよね、だからね、
そう
酸化して
焼いて、うん、酸化する焼き方してるらしいんですけど、うん、その酸化の焼き方で赤くなってるらしいです、
ね、いやなんかなん観光バスに乗ってる気分でしたね
っていう沖縄のね、
明日私観光バス乗りますからね、はい、中部の街を案内します、
あ、玉吉さんが今、はい、バスガイドもやっております、
芸人バスガイドやっております、
ぜひね皆さんもあの興味ある方は、うん、あの調べてね、玉吉さんが乗ってる日を調べて、
はい、
玉吉さんの、観光するバスに乗ってみたらいかがでしょうか、
うん、
沖縄学べますのでね、うん、だいぶね、
めちゃくちゃ小ネタ挟んでいくから俺、
そうですね、うん、はい、じゃあちょっと、
まあ、赤瓦の話もできそうだね、首里城の方とか ね、
そうですね、
めちゃくちゃ増えてくるから、
うん、
あの凹凸があるのはあれは日差しを少しでも和らげるためだったんだ、
直射日光のこの日差しをこう和らげるためにとか、うん、あと多分こう雨とかの水でこう濡れるのをこう凹凸あるので、ちょっとそれも流れやすく、
水はけが良くなるってこと、
水はけ良くとかもあると思います、
もうブロックとか花ブロックとかも全部こう日差しを和らげるために、
う
ん、あのデザインになったりしてるからね。
この間話して、去年の末話してた。
そうそう。
あの、那覇市役所の。
やっぱ暑さから逃れようとして来てってんだな、沖縄。
沖縄ってね、それがやっぱね、建物とかは相当強いと思う。そういう部分が。
うん、
それを一番最初に考えるんじゃないですか、沖縄って。あとは台風とか。
うん、
その台風の強い作りの、うん、あの、組み立て方にもなってるみたいですね。
なるほどね。
はいはい。なんか形とかも。そういうので組み立てていってるみたいなことを書かれてました、
うんうん、もう本当一つ一つに意味があったりするから、うん、なんか考え調べ出すと面白いんだよな、
そうですね、
うん、
特に沖縄なんか台風多かったりとか、うん、風強かったりとか、うん、で湿気が多かったりとか、うん、いろいろ特性があるので、
うん、
その特性に合った作りになってるということですね、うん、はい、ちょっとコメントありますけど読めますかね、ヒポポタマスオさん、はい、来た新年一発目の生 CM、うん、先生新年一発目の CM 来た、みんなどんだけ CM 好きなんですか、グッさん、初詣と同等の価値のある FM 那覇の CM ありがとうございます、
いや、ないない別にね、神がかっても何でもないですからね、ご利益とかあんのかな、
相当 CM 好きですねこの3人は、はい、ヒポポタマスオさん、赤柄で作ったコップとかだんだん水分吸ってきてなくなるって、いや、そこまではなくならないと思いますよ、ヒポポタマスオさん、もう終わり、早いって、
ね、
30分早いですね、 はい、じゃあなんか告知とか。
あ、今からタマライブがあります。
本日タマライブ
完売しました。
あ、完売。
ただキャンセルがもしかしたら出るかもしれないので、うん、そしたらメッセージお待ちしております。
なるほどです。
はい、
よろしくお願いします。
15日もタマライブです。
あと31日に、はい、アウトプット主催の、うん、ライブがありまして、はい、我々と
ラフプロジェクト、
はい、カストオレンジと、うん、マルキオビル、そして東京の方から、はい、パンプキンポテトフライというコンビが来た、うん、その4組でやりますのでね、
はい、お願いします。
お願いします。手持ち持ってます。
はい、ということで以上オリオンリーグ
ラジオ
フェスタでした。ありがとうございました。